広報稲川平成28年1月第917号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール渡瀬、丸山、藤田、池田です。今月の主な内容は2ページ特集、支え合い共に育つ優しい町、障害のある人も安心して暮らせる稲川町に、7ページ、新名神高速道路見学会に参加しよう、19ページ、しまった困った助かった、団体紹介稲川、満禅老人クラブ、24ページ、稲川町の実は、え、ほんま?妊婦検診、26ページ、ときめき、山内直子さん、27ページ、私のおすすめ、マンホールの蓋、28ページ、特派員報告、行ってみよう、静止館、など順を追ってご紹介します。ページ、支え合い、共に育つ優しい町、障害のある人も安心して暮らせる稲川町に、平成28年新春、今稲川町はどんどん動き出しています。昨年秋にはただ銀道山遺跡が国史跡に指定されました。また平成28年度末開通予定の新名神高速道路の工事が急ピッチで進む中、その周辺では新しい稲川町の街づくりが着々と進んでいます。住みやすい町の実現には住環境の整備や公共交通機関の充実、観光客の増加などによる経済の活性化なども大切ですが、それと同じく人々が心豊かに生き生きと暮らせる街であることが欠かせません。今月号では新しい年も皆さんと一緒にみんなで支え合う優しい街づくりを進められるよう、生き生きと暮らす障害のある人などにスポットを当てて紹介します。町の取り組みと支援体制。町は総合計画の中で、生き生きと暮らせる健康長寿の町という福祉に関わる項目を掲げています。また、障害者総合支援法に基づき、稲川町障害福祉計画を定め、中でも特に住民の皆さんにも関わる部分として、障害のある人たちの生活を地域全体で支えるシステム作りを掲げ、推進しています。その代表的なものとして、町内の障害者に関わる施設、団体、学校教育、医療機関、行政などで構成する稲川町障害者自立支援協議会が組織されており、各団体が積極的な活動を進め、連携して障害者支援体制の輪を広げています。障害者とその家族。障害は身体、知的または療育、精神の3つに大別され、町内では身体約1100人、知的210人、精神120人が障害者手帳を取得し暮らしています。その程度や状態に合わせて、自宅での療養が必要な人や、学校や作業所などで教育、支援を受ける人など、その日常の様子は様々です。また、個々の障害に応じた家族会などが積極的に活動しており、同じような障害を持ち、様々な体験をしたことなどの情報交換なども盛んに行っています。自立に向けた訓練。自立に向けた取り組みとしては、地域の学校や特別支援学校で学ぶ人、高校への就学や就労を目指して事業所などで訓練を行い、少しずつ自分の目標に向かって力をつけます。生涯にわたり自立した生活ができるよう、地域の人たちとの関わりの中で、 住み慣れた町で暮らし続けることができるように頑張っています。みんなで支え合う町づくり、地域のみんなで支え合い、協力することが、障害のある人たちが地域の中で当たり前に生活できる住みやすい環境づくりにつながります。このように地域の人がつながり、支え合っている町が、障害者だけでなく、高齢者にも子育てをする人にも、すべての人にとっても快適に過ごせる住みやすく優しい町ではないでしょうか。町障害者自立支援協議会の団体の電話番号。家族会。1、身体障害者父母の会。2、手をつなぐ育成会。知的障害者家族会。3、心稲川家族会。精神障害者家族会。いずれも生活部福祉課。電話 766-8701。障害者相談支援センター、障害者就労支援センター、UI センター、電話 766-1200。障害児教育支援、学校教育課、電話 766-6006。人権相談、人権推進室、木津総合会館内、電話 768-0217。健康相談、健康づくり室、保健センター内、電話 766-1000 番。2つの障害者就労施設の紹介。ユーカリ福祉会稲川園。地域の理解と連携。小橋園長。本園は現在18人の利用者が通っています。園では玉ねぎや白菜、大根などを育ててみんなで収穫します。また山で採れた木の実などで置物を作ったり、年末には門松を作り、道の駅稲川で販売し、皆さんが新たな気持ちで迎えるお正月のお手伝いをさせていただいています。また町内にある総合公園をはじめとする20カ所の公園清掃を請け負い、就労訓練として地域の皆さんにも喜んでいただける作業を行っています。当園は地域との関係も深く、大島小学校作品展や音楽祭などの行事に招待いただいたり、小学生が施設に訪れ、利用者と一緒に作業体験をしています。睦瀬中学校からは毎年トライアルウィークを受け入れ、子どもの頃から障害者と共に過ごすことを学んでいただいています。将来的には障害者の親亡き後の生活の場を確保するために、共同生活の場となるグループホームを設立し、安心して生活できる環境を整えたいと考えています。地域の皆さんのご理解やご協力をお願いしたいと思います。稲川園、清水あざ寺の前51、電話 769-1186。 社会福祉協議会希望の家すばる。根気と忍耐力。就労継続支援 B 型担当職員堀内さん。すばるでは現在就労継続支援 B 型19人、生活介護18人の通所者がいます。通所者はクッキーを作ったり、内職などの作業を通して、就労や自力で生活するための訓練に取り組んでいます。作業は長時間同じことを繰り返して行うので、根気と忍耐力が必要です。また、町立図書館の一角にあるキララ喫茶店では、接客や洗い物などをしています。ここにはお客様が来られますので、大きな声で挨拶をしたり、注文を聞くなどしています。時には話しかけてくださる方もあり、とても有効なコミュニケーション訓練の場となっています。 通所者はそれぞれに与えられた仕事を楽しみながらこなしています。ボランティアスタッフ山口さん、成長していく姿を見ることはとても嬉しいです。私たち自身もいろいろ学ぶことがあり、とても楽しくお手伝いさせていただいています。スバルの大人気商品といえば、計9種の手作りクッキー。通所している浜西さんのおすすめはチョコチップ。堀井さんはセサミがお気に入り。そして一番人気はアーモンドボールだそうです。UI センターや道の駅で購入できます。ぜひ食べてみてください。希望の家スバル。北田原あざ南山 14-2。電話 766-2525。知的障害のある多田俊介さん、19歳、松尾台の母、千景さんの話。中谷中学校の福祉講演会より。継続は力なり。俊介はダウン症という知的障害を持って生まれてきました。知的障害というのは、難しいことを考えたり、状況によって判断したり、適切な行動を自分で行う能力や自分の考えをちゃんと伝えるということが苦手です。すべてにおいて、みんなより少しゆっくり育っていきます。俊介は人が2、3回やってできることが10回やってもできません。でも100回やればできることもたくさんあります。諦めずに100回取り組むことが俊介のモットーで、継続は力なりという言葉を大切にしています。友と育つ、共に育つ。俊介は松尾台小学校、中谷中学校でずっと友達と一緒に過ごし、みんながやっていることを同じようにやりたい、やろうという気持ちで成長してきました。クラスのみんなは俊介がいることが当たり前として、俊介の苦手な部分を工夫して、プラスの力に変えて共に過ごしてきました。俊介にとってしんどいこともありましたが、クラスメイトに励まされ、力をもらい、みんなと一緒に成長してきました。テレビなどで障害者やそれを支える人たちのドラマを見ることがあります。でもそんな人は遠いテレビの向こうにだけではなく、皆さんの近くにも障害を持つ友を支え、共に成長してきた人たちがいます。それは中谷中の皆さんの先輩たちです。いろんな弱さを持ったクラスメイトがいて、それを認め支え合うことができる、そんな心の持ち方も中谷中の伝統として先輩から皆さんの心に伝わっていると思います。俊介がみんなと一緒に過ごした日々は、俊介にとっても私にとっても宝物であり、誇らしく思える時間です。なお、福祉講演会ではお話の後、俊介さんがマリンバを演奏しました。楽譜が読めないので少しずつ少しずつ覚えます。一曲を完成するのにとても長い時間がかかります。音に乗せて心を届けた演奏に、後輩たちは大きな拍手を送りました。福祉講演会の後日、地域の人として暮らす。以前、ダウン症の赤ちゃんを抱いたご夫妻が、俊介のマリンバ演奏を聞き、障害があっても何もできない子ではないんやね、拍手をもらえる子に成長するんやね、と言ってくださいました。今まで俊介は先輩たちの背中を見ていろんなことにチャレンジしてきましたが、いつの間にか小さな子たちに背中を見せる立場になってきたのだな、と感じました。朝、小学生の登校見守りをして、おはようと元気に声をかけています。そんな俊介を地域のボランティアの方が温かく見守ってくださっています。中谷中福祉講演会は、松尾台市長の児童や地域の人にも見ていただけたので、小学生に、 マリンバ弾いてたの見守りのお兄ちゃんやった、と言ってもらいました。ご近所の方にも、応援してるよ、と声をかけてもらいました。俊介のことをたくさんの方に知っていただくことで、どこかで困っていても、俊ちゃんどうしたん?と助けていただければと思っています。どんなに技術や医療が発達しても、知的障害者の助けになるのは人の支えです。この町で育ち、これからもこの町で成長し、生活していくためにも、マリンバ演奏や登校見守りなど、自分のできる活動を通して、地域の皆さんとのつながりを大切にしていきたいと思っています。どうぞ見守ってやってください。知的障害のある住野恵美子さん、33歳、南田原、の母、みつるさんの話。トレーニングの大切さ。最近になって、恵美子の通所する希望のイエスバルで、理学療法、できない動作をできるようにする療法や、作業療法、動作の組み立て方を教える療法の訓練を受けさせていただき、少しずつですが今までできなかったことをトレーニングさせていただきました。稲川町の障害児支援は他市と比べてとても良いと聞きます。今、障害がある子どもたちはこのリハビリを受ける機会がありますので逃さないようにしてほしいです。成人する頃までを考えると2つのリハビリを受けることにより大きな効果があると思います。恵美子にも小さい頃から受ける機会があったらなと時間の流れを感じています。大好きな絵とその効果。ここ数年で恵美子は自閉症が少しきつくなってきました。心配もしましたが、それによってのいい効果も見られました。色に特化するようになり、とても綺麗な絵を描くようになりました。来年には小さな規模でも個展などができればなぁと思っています。描いた作品をきれいな額に入れてみせると、恵美子がとっても幸せそうな笑顔を見せてくれたんです。褒められていることがわかるんですね。人の支えの大切さ。恵美子は見た目では障害があるとわかりません。しかし知的障害とはいうものの、筋力的に弱い部分やバランスが良くなかったりするので、電車に揺られるのが辛かったり、見た目にはわからないからこそのしんどい部分はあります。知的障害はどれだけ技術が進歩しても、機械的な補助具で補えるものではなく、人の支えがなければ生きていけません。だからなるべく散歩したり、地域の行事などにも参加して、恵美子を知ってもらうよう心がけています。心からありがとう。私自身も各団体の役員などをさせていただき、自分自身の成長にもつながるように努力しています。しんどいことや辛いことを誰かのせいにすることは、今の自分から逃げる口実でしかありません。確かにしんどい時期もありました。でも、恵美子を通じていろんなことを学び、成長させてもらっています。何かをやり遂げたとき、私にとっても恵美子にとっても必ずプラスになる成果がついてきます。恵美子がいてくれるから、私も家族も頑張っていられます。恵美子は我が家の大切な柱です。生まれてきてくれてありがとうって心から思います。続いて、兵庫県立小屋の里特別支援学校文教室、以下文教室の紹介。学校生活を生き生きと。萩本文教室長。本校は平成26年4月、稲川高校、以下稲高の空き教室を活用して開校しました。稲高とは、年間数回の合同授業、実習や実験など、や体育祭、文化祭など、様々な交流をしています。現在は1、2年生、各10人で、町内からは2人が通学しています。 本校の生徒は自力通学ができることが条件となっていますので、電車やバスを乗り継ぎ、最長では1時間半かけて通学している生徒もいます。中には、中学の時は学校を休みがちだった生徒も、文教室ではほとんど休むことなく、生き生きと学校生活を楽しんでいます。授業では、コミュニケーション能力、働く力、一人で生活できる力を主に学びます。地域の皆さんとの関わりも大切にしており、生徒たちは道の駅稲川や稲川祭りで木工品などの販売を経験しました。少しずつ大きな声が出るようになり、自分たちの作ったものが売れることで制作する意欲なども湧いてきます。4月には桜祭りに出展したいと考えていますので、ぜひ多くの皆さんに立ち寄っていただき、お声かけいただければ嬉しいです。稲川高校福祉交流委員担当、古市先生。文教室の生徒を特別扱いして優しくするのではなく、関わり方などは上級生などからも学びながら自然な形で声を掛け合い交流しています。福祉交流委員として小屋の里の生徒たちと積極的に関わってきて、将来は福祉関係の仕事を目指すという生徒もいます。生徒たちは授業以外でも声を掛け合ったり、通学途中でも危険な状況を見ると助けの手を差し伸べるなど、お互いにいい影響を受けながら、共に学校生活を送っています。生徒同士の交流はもちろんですが、地域での活動を広げることで、町の皆さんにも両校の生徒のことをもっと知っていただき、地域全体で育てていただけるとありがたいです。文教室生徒の松原和人空さん、2年生。睦瀬中学校出身の話。学校へは自転車とバスで通っています。学校は楽しいです。家の用事以外で休んだことはありません。小屋の里特別支援学校文教室。夕田あざ新林 4-4 稲川高校内。電話 765-3255。心は軽く、視野を広く。生活部福祉課大西隆主幹。本町の住民や作業所の皆さんは、学校教育現場や地域などでも障害に関する理解が深く、様々な場所で共に過ごす場面も多く、互いに支え合う温かい関係が築かれていると感じています。現在、町内にお住まいで障害者手帳をお持ちの人は約1400人。それに伴うご家族も含めると、多くの人が障害と関わりのある生活を送っておられる一方で、悩みや辛いことを相談できずにいる方々がおられます。本町には障害者を支援する方々で組織する障害者自立支援協議会があり、障害者の生活に関わる様々なサポートをしています。障害をお持ちの方がご家族におられ、日々の生活での悩みや相談を話し合う家族会が、障害ごとに組織されています。ここでは先輩方からのアドバイスや積極的な情報交換がされています。これにより、障害をお持ちの方や、ご家族の将来に向けての選択肢を広げるなど、様々な効果を得る場となっています。多くの方々と話をすることで、心が軽くなるようなアドバイスをもらえる機会も多くなります。ご存じなかった方は、ぜひ福祉課に連絡してください。それぞれの状況に合った相談員や団体をご紹介します。皆さんは広報稲川などで障害に関わる講習会などを目にしたことがあると思います。今まで参加の機会がなかった人にも障害について知っていただく機会となるように開催しています。障害は自分には関係ないと思われる方がおられるかもしれませんが、 いつどこで事故や病気などから障害を持つかもしれません。他人事と思わずに広い視野を持ち、優しい心で障害について考えていただければと思います。心を軽く、視野は広く、それぞれが一歩踏み出すことで、みんなが住みやすい優しい街を目指しましょう。以上、問い合わせ。生活部福祉課、電話 766-8701。 ページ、新名神高速道路見学会に参加しよう。神戸から名古屋間を約2時間で結ぶ新名神高速道路が稲川町を横断する形で平成28年度末に開通予定です。開通前の工事現場見学会に参加しよう。時、3月9日水曜日午後2時から4時までの予定。小雨欠航。内容、宝塚サービスエリア。川西インターチェンジ内にバスで入り、現場内を見学。対象、自力あるいは付き添いの人と階段を50段程度登れる人。代表者は町内在住者に限る。なお、小学生は保護者同伴で、小学生未満は参加できません。定員50人、多数の場合抽選。募集期間、1月4日から31日まで、当日消印有効。申し込み、往復はがきに代表者名、参加者名、保護者、付き添いの人を含む。参加人数、最大5人まで。年齢、性別、代表者、住所、連絡先を明記し、都市政策課、新名神高速道路対策室、郵便番号 666-0292 上野あざ北畑 11-1 まで。なお、当選結果は返信はがきで通知。主催、兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所。問い合わせ、午前9時から午後5時までで、1月5日以降、土曜日曜祝日を除く。株式会社ウィニスト、電話 0794-62-0204。 稲川町プレミアム付き商品券、使用期限迫る。ご利用はお早めに。町内の登録店舗でお値打ちに買い物ができる平成27年度発行の稲川町プレミアム付き商品券は1月31日が使用期限です。2月1日以降は各店舗で利用できず、使用しなかった商品券の払い戻しもできません。お持ちの人は早めに利用してください。問い合わせ、町商工会、電話 766-3012。 1ページ、金河新年。先を見据えた街づくり目指す、町長福田長次。新年明けましておめでとうございます。健やかに平成28年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は町制施行60周年の記念すべき年として、記念式典をはじめさまざまなイベントを通じ、皆様と共にお祝いができましたことは大変嬉しく思うとともに、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。町内外からたくさんの方が訪れ、本町の魅力を再発見していただけたことと思います。さて、町の南部を横断する新名神高速道路の工事も着々と進み、開通予定まで1年強と迫ってまいりました。新名神高速道路の開通は、本町の街づくりの大きなチャンスと捉えております。この高速道路開通の波及効果を最大限に生かし、雇用の場の創出や税収効果など、町活性化の起爆剤となる事業が必要と考え、インターチェンジから約2キロの距離にある大規模町有地を産業拠点地区と位置づけ、民間活力による産業団地の形成を進めております。 周辺の都市計画道路沿道においても、現在土地利用について厳しい規制がありますが、地区計画制度を活用し、商業施設などの整備ができるよう進めており、本町の産業振興や雇用機会の確保など、地域経済の活性化を目指しているところであります。60年の節目、町政の大きな転換期として、先を見据えた持続可能な街づくりを目指し、鋭意努力し進めてまいりたいと考えております。最後に、本年が皆様にとりまして幸多い一年となりますことを、心から祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。新体制で決意も新たに。議長、久保宗和。新年明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた新年を晴れやかにお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は町政施行60周年の記念の年として、町内外に本町の魅力が再発信され、町民の皆様と共に本町の一層の発展を願う一年となりました。また、新名神高速道路の整備が進む中、町南部の町有地が産業拠点地区として位置づけられ、今後この事業が進展することにより、新たな人口流入や雇用創出などが見込まれています。合わせて広根地区では、地区の特性に応じた町づくりを進めるための地区計画が決定され、銀山地区の多田銀道山遺跡が国史跡の指定を受けた効果とともに、町南部地域での活性化への取り組みが進展しています。一方、我が国全体が将来に向けて活力ある社会を維持していくために、いわゆる町、人、仕事、創生総合戦略が策定され、各地域の特性に応じた地方版総合戦略の策定が進んでいます。今後、人口減少問題の克服と、活力ある地域社会の実現を目指して、地方議会はその与えられた機関権限をより適切に実行していかなければなりませんが、私ども町議会は決意も新たに今任期の4年間、町民の皆様の負託に応えられるよう努めてまいりますので、一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。結びに、新しい年が皆様にとって輝かしい年となりますよう、心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。消防出初め式を開催。時、1月10日日曜日午前9時30分から、雨天時は式典のみ。ところ、文化体育館、総合公園。来場の際は稲川中学校駐車場を利用できます。内容、式典、消防演技、一斉放水、アトラクション。その他、当日朝から文化体育館駐車場や総合公園を使用するため、総合公園の一部の立ち入りを制限します。図書館駐車場を含め、利用者にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。
10ページ、稲川町職員の給与などを公表。町職員と特別職の給与、議員報酬などの状況、および職員数についてお知らせします。1. 職員給与の公表。職員の給与は、毎月支給される給料と、扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当と、民間のボーナスに相当する、期末・勤勉手当などです。これらの給与は、国家公務員の給与決定方法などに準じ、生計費、物価、民間企業に働く人の給与、および国その他の地方公共団体職員の給与を参考に、地方自治法や地方公務員法に基づいて、町職員給与条例規則で定められています。町長や議員などの特別職の給料や議員報酬は、 学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会の意見を聞き、町議会に諮り条例で定めています。2. 人件費の状況。人件費は職員に支給される給与のほか、退職金、災害保障費、特別職の給料や議員報酬などを含んでいます。平成26年度の普通会計、全国一律の基準に基づく一般会計と特定の特別会計の合計の決算で見ると、人件費の総額は22億2564万5000円で、歳出額の 22.1% を占めています。平成25年度のこの人件費率は 23.9% でした。また、平成27年度の職員1人当たりの年間平均給与額、予算額は629万7000円となっています。給料、職員手当、期末、勤勉手当を合計した給与費16億1841万円を職員数257で割った金額です。3. 給料の状況。職員の給料月額は給与条例に基づく給料表によって決まっています。平成27年4月1日現在の一般行政職の平均年齢は 39.9 歳。平均給料月額は30万6千円です。技能労務職の平均年齢は 48.1 歳。平均給料月額は32万9400円です。平成27年度の事務職の初任給の状況は、高校卒15万1800円、短大卒16万3600円、大学卒18万800円です。採用2年後は、高校卒16万2200円、短大卒17万9300円、大学卒19万2200円です。また、国の初任給は、高校卒14万2100円、大学卒17万4200円、採用2年後は、高校卒15万500円、大学卒18万6100円です。経験年数、学歴別給料月額の状況は、高校卒、経験10年、22万300円、15年、26万1900円、20年、29万7800円、短大卒、10年、23万3200円、15年、27万6800円、20年、32万9200円、大学卒、10年、25万4700円、15年、29万1100円、20年、34万4400円です。4. 諸手当の状況。職員に支給される諸手当は、地域、扶養、住居、通勤、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、管理職、管理職員特別勤務、期末、勤勉手当などがあります。地域手当は民間賃金との地域格差などを考慮して支給率が決められたもので、給料月額に対し国は 18% を上限に地域や官所ごとに定め、県は 3.5% から 8.5% を、阪神各市は 7% から 15% を支給しています。本庁は町長、副町長、教育長と一般職の職員に 4% を支給しています。期末勤勉手当は国家公務員と同じ年間 4.1 月分です。平成27年4月1日現在の状況は、期末手当6月期 1.225 月分、12月期 1.375 月分、昇給 2.60 月分。勤勉手当6月期 0.75 月分、12月期0.75 月分、昇給 1.5 月分で、合計 4.1 月分となります。町長、副町長と教育長は、期末手当として年間 4.00 月分支給しています。議員は 4.05 月分です。退職手当は退職した職員に支給される一時金であり、支給額は退職時の給料月額、勤続年数と退職理由により決定されます。 平成27年4月1日から28年3月31日適用の状況は、自己都合の場合、勤続20年 20.445 月分、25年 29.145 月分、30年 36.105 月分、最高限度額 49.59 月分、定年干渉の場合、勤続20年 25.55625 月分、25年 34.5825 月分、30年 42.4125 月分、最高限度額 49.59 月分です。なお、基礎在職期間に伴う調整額があります。退職理由は5つの分類があります。自己都合と、公務外傷病と、公務外死亡と、生理公務上死傷病と、定年干渉です。扶養、住居、通勤手当の支給状況は次の通りです。平成27年4月1日現在、扶養手当は、配偶者1万3000円、扶養親族1人当たり6500円、配偶者がいない場合、そのうち1人について1万1000円。住居手当は、借家等居住者は、家賃が2万3000円以下の時、家賃マイナス1万2000円。家賃が2万3000円を超える時、家賃マイナス2万3000円を2で割り、プラス1万1000円。ただし、限度額2万7000円。持ち家に居住する世帯主である職員は2500円。通勤手当は、交通機関利用者は6ヶ月ごとの支給で、1ヶ月の運賃が5万5000円以下の場合、全額支給。1ヶ月の運賃が5万5000円を超えるとき、5万5000円 ×6 ヶ月。ただし、限度額33万円。自動車利用者は、通勤距離に応じて 1km 未満800円から 50km 以上4万2000円。通勤のための有料駐車場契約者については3000円を限度に支給。自動車以外の交通用具利用者は通勤距離に応じて 1km 未満400円から 20km 以上9700円。危険度、困難度の高い特殊な業務に従事する場合には、条例で定める特殊勤務手当を、勤務時間を超えて勤務する場合や休日に勤務する場合、深夜に正規の勤務時間を割り振られた場合には、法令及び条例で定める割増賃金を、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務手当として支給しています。5. 特別職の報酬など、町長、副町長、教育長、町議会議員などの特別職の給与、議員報酬は次の通りです。平成27年4月1日現在、町長、月額86万円、副町長、71万円、教育長、67万4千円、議長、40万4千円、副議長、32万7千円、常任委員長、31万3千円、議会運営委員長、31万3千円、議員、30万円です。なお、議員を除く特別職の職員には、地域手当、通勤手当を支給しています。6. 職員の定員状況。平成27年4月1日現在の定員は、258人で、平成26年度と同じ人数となっています。臨時嘱託職員は除く。内訳は、議会3、総務49、税務10、農水9、商工3、土木25、民生33、衛生20の一般行政部門合計が152人。教育45、消防43の特別行政部門合計が88人。水道6、下水道4、その他8の 公営企業等部門合計が18人となっています。また、一般行政職の級別職員数の状況は次の通りとなっています。税務職、教育職、その他の専門職を除く本庁勤務者144人のうち、1級、標準的な職名は主事24人、2級、主事19人、3級、副主幹、主査18人、4級、副主幹、筆頭主査31人、5級、主幹25人、6級、部長、課長27人、問い合わせ、総務課、電話 766-8708。12ページ、稲川情報ポケット。9ページ、地区計画活用で地域活性化へ。新名神開通で波及効果見込む。稲川町は新名神高速道路の平成28年度末開通で、交通量増加が見込まれる南部地域の主要幹線道路沿道において、地域特性を生かした土地利用を誘導することで、地域活性化を目指しています。広根地区の一部区域で一定の開発・建築が可能に。町は平成25年度から広根地区の住民と土地利用について意見交換を進めてきました。この地区は新名神開通で交通量の増加が見込まれることや、多田銀道山の史跡が残る銀山地区への入り口に位置することから、町の交流拠点としての活用が望まれます。そこで町は建築物の用途や形態など、地区の特性に応じた町づくりを誘導するための地区計画制度を活用することとし、昨年9月、地区内を通る県道川西笹山線沿道の一部区域、広根大峰口交差点周辺約 2.5 ヘクタールにおいて、都市計画法に基づき、広根沿道地区地区計画の決定をしました。今回の計画決定で、市街化調整区域ながら、一定の要件を満たす開発・建築が可能になりました。市街化調整区域とは、自然環境や農地などを守り、無秩序な市街化を防ぐ目的で、開発や建築が制限されている区域のことです。市街化調整区域での計画的な街づくりの必要性。町域の 95% に相当する市街化調整区域では、居住者が減少するなど地域の活力低下が心配されています。今後、持続可能な街づくりに向け、地域活性化につながる計画的な土地利用の誘導が求められています。さらに、町では新名神開通を見据えた広域的な視点での取り組みを進めており、広根地区での地区計画決定はその先行的な事例となります。教えて稲坊。稲坊の質問1。どんなものが建築できるの？答え。例えば、日用品販売店舗や飲食店、公衆浴場などを建てることができるんだ。地域の人は買い物や外食の選択肢が広がって住みやすくなるね。それに、生産から販売までを手掛ける農産品施設や観光案内所、休憩所を作れるんだ。魅力のある施設ができれば、町外からの観光客も増えそうだね。ただ、町の自然や田園風景、生活環境を損ねないような配慮が必要だね。質問2。なぜこのタイミングで地区計画を決定したの？答え。中部圏と関西圏をつなぐ新名神高速道路の開通は、人や物の行き来を生み出して、町に大きな恵みをもたらす可能性があるんだ。それを見越して計画的な土地利用を誘導して、住みやすい街づくりをしていくんだ。チャンスを生かさなきゃね。問い合わせ、都市政策課、電話 768-8721。募集、総務課より、平成28年度嘱託臨時職員候補者の登録、受付期間、1月4日から29日までの午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日は除く。申し込み、総務課、日生、睦瀬住民センターに備え付けの登録用紙に必要事項を記入し、総務課に提出。 庁ホームページからダウンロード可能。なお、資格職を希望する人は資格を証明するものの写しも必ず添付。登録有効期限1年限り。平成27年度に登録されている人も再度登録申請が必要。統計調査員の登録。受付期間1月4日から随時。申し込み。総務課に備え付けの用紙に必要事項を記入し、総務課に提出。嘱託臨時職員、統計調査員、いずれも、問い合わせ、総務課、電話 766-8708。臨時講師の登録。町立小学校、中学校、幼稚園の臨時講師の登録を随時受け付けています。申し込み、問い合わせ。市販の履歴書に写真を貼り、希望講習、教科を記入し、持参または郵送で学校教育課、電話 766-6006。農業委員及び農地利用最適化推進委員。農業委員会法改正に伴い、農業委員の選出方法を変更。農地利用最適化推進委員を新設します。各候補者の推薦・公募を行います。募集職種と定員。1、農業委員14人。2、農地利用最適化推進委員4人。いずれも非常勤の特別職地方公務員。職務内容。1、農業委員は農地法などに基づく許認可審議、農地利用最適化推進委員の行う現場活動との連携など。2. 農地利用最適化推進委員は、担い手への農地集積、集約、耕作放棄地の発生防止解消、新規収納の促進などの現場活動。応募資格、農業、農地の識見と知識を有し、農地利用の最適化促進に熱意のあるもの。年齢、居住要件は問わない。自選、他選可能。任期、平成28年4月1日から31年3月31日まで。報酬、本庁規定による。募集期間、1月4日から27日まで。申し込み、問い合わせ、産業観光課、日生睦瀬住民センター窓口で配布の書類に必要事項を記入。町ホームページからダウンロード可能。産業観光課農業委員会へ。電話 766-8709。 公益財団法人阪神北広域救急医療財団事務職員。募集人数1人。応募資格4年生大学以上を卒業・修了し、次のいずれかに該当する人。1. 民間企業などで経理または労務管理事務に5年以上携わった人。2. 医療機関で総務など管理業務または維持業務に5年以上携わった人。筆記試験日時、2月7日日曜日午前10時から。申し込み、1月4日から29日までに、阪神北広域子ども急病センターへ持参または郵送。1月28日消印有効。なお、用紙は町保健センターでも配布します。問い合わせ、阪神北広域子ども急病センター、電話 770-9901。平成28年度、兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校入学の幼児。募集園児、面接日時、2月9日火曜日。1、保育相談部、1歳、2歳児、午前10時50分から午後1時10分まで。2、幼稚部、3歳から5歳児、午前10時20分から午後2時まで。ところ、小鳩聴覚特別支援学校。対象、県内に居住し、聴覚に障害があり、保護者が付き添って通学できる幼児。受付期間、1月25日から29日まで。問い合わせ、小鳩聴覚特別支援学校、郵便番号 663-8001、西宮市田近野町 8-8、電話 0798-53-5061。お知らせ。エリアメール、緊急速報メールの送信。1月24日日曜日午前10時に、阪神合同防災訓練の一環として、阪神7市1町で、携帯電話やスマートフォン向けにエリアメールを送信します。受信時に警告音が鳴るので、エリアメール受信機能や警告音を確認してください。問い合わせ、総務課危機管理室。電話 766-8703。臨時福祉給付金の申請受付。2月1日まで臨時福祉給付金の申請を受け付けています。未申請の人は早めの提出をお願いします。詳細は町ホームページでも確認できます。問い合わせ、福祉課、臨時福祉給付金担当。電話 766-8886。教育振興課より、小学生、入学貸付金。4月に高校、大学、高専などの入学予定者で、経済的理由で就学が困難な学生に対し、審査の上入学金を貸与します。対象、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学への入学予定者で、保護者が町内に在住する人。貸付額、年額、高等学校、高等専門学校、1年から3年、専修学校、高等課程については、国公立15万円、私立30万円、大学、高等専門学校、4年から5年、専修学校、専門課程については、国公立20万円、私立30万円、受付期間1月10日から31日まで、土曜、日曜、祝日除く。申し込み、日生睦瀬住民センター。教育振興課に備え付けの申請用紙に必要書類を添えて、教育振興課。小学校、中学校入学通知書を発送。4月に小中学校へ入学する児童、生徒の保護者に入学通知書を発送します。1月31日までに届かない場合は、教育振興課まで連絡ください。また、町立学校以外の学校に入学する場合は、入学を承諾する証明書、入学通知書、印鑑を持参し、手続きをしてください。小学生、入学通知書、いずれも問い合わせ、教育振興課、電話 766-6000、PTCA フォーラム、時、2月6日土曜日、午後1時から4時まで、受付、午後0時30分から。ところ、文化体育館小ホール。テーマ、ハッピー子育て論、笑顔の輪、深まる絆。講師、春川正信さん。定員80人。参加費無料。申し込み期限1月30日。申し込み問い合わせ、教育振興課社会教育室、電話 767-2600。 三角協同課より、平成28年成人式、時1月11日月曜祝日、午前10時から、受付午前9時15分から、ところ文化体育館、対象平成7年4月2日から、8年4月1日生まれ。内容、第1部、式典。第2部、和コードの集い。漫才賞、ビンゴ大会、ビデオレター。宝くじ助成事業。清水東自治会は、一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献広報事業の助成を受け、地域住民の活動の拠点となる自治会館を新築しました。宝くじの収益金は様々な地域振興事業に使われています。成人式、宝くじ助成事業、いずれも問い合わせ、三角協同課、電話 766-8783。 健康づくりのための栄養教室、時、2月3日水曜日、午後1時15分から3時45分まで、 ところ保健センター、対象町内在住の人、定員先着16人、内容毎日プラス一皿の野菜、すぐに使えて便利、野菜の上手な冷凍保存方法とその活用、講話と調理講習、試食、持ち物エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせ1月27日までに、保健センター電話 766-1000番。確定申告のご案内。所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告相談、時2月8日月曜日から3月15日火曜日までの午前9時から午後5時まで。混雑の状況により会場受付を早めに締め切る場合あり。ところ、伊丹市立産業情報センター、伊丹商工プラザ6階、伊丹市宮の前 2-2-2。 内容所得税、消費税、贈与税の申告相談など、その他。産業情報センター会場の開設期間中は、伊丹税務署庁舎内に確定申告会場を設けていません。会場の受付は、混雑状況により長時間お待ちいただいたり、早めに受付を終了する場合があります。なお、土曜、日曜、祝日は開設していませんが、産業情報センターは2月21日と28日の日曜日に限り開設します。申告用紙の配布受付、川西会場、2月2日火曜日から4日木曜日までの午前9時から午後4時まで、川西市役所7階大会議室で作成済みの申告書などの受付、用紙の交付を行っています。ご注意ください。川西会場では申告相談は行っていませんので、2月8日以降、産業情報センター会場をご利用ください。なお、両会場とも専用駐車場がありません。来場は電車、バスなど公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、伊丹税務署、電話 779-6121。 マイナンバー個人番号カード交付特設会場設置。平成28年1月中旬から役場1階会議室。個人番号カードの申請をした人には、交付準備ができたことをお知らせする個人番号カード交付通知書を封書で送付します。なお、カードを受け取る際は注意事項をご確認の上、必要なものを持って窓口までお越しください。1、交付通知書。2、通知カード。3、本人確認書類。4、住基カード。所持している人のみ。申請がまだの人は、個人番号カードはいつでも申請できます。稲川町個人番号カード申請専用ダイヤル、電話 767-7207。 問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。 産業観光課より、第4次町環境基本計画町観光振興基本計画意見公募。募集期間、1、町環境基本計画、1月6日から2月5日まで。2、町観光振興基本計画、1月29日から2月25日まで。対象、町内に住所を有する人、町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体、町内の事務所に勤務する人、町内の学校に在学する人。素案の閲覧、町ホームページ、産業観光課環境対策室窓口、日生睦瀬住民センター。申し込み問い合わせ、住所、氏名、項目名、意見の趣旨を明確に記載し、郵送、ファックス、E メール、窓口で産業観光課。郵便番号 666-0292、 上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8709、 ファックス 766-7725。 なお、 E メールは件名欄にパブリックコメントと明記し、 1、超環境基本計画、メールアドレス、環境アットマーク、タウン.inagawa.lg.jp。 2、超観光振興基本計画、メールアドレス、ina 観光、アットマーク、タウン.inagawa.lg.jp 宛て。第13回稲川クリーン作戦。稲川流域五市一町で住民ボランティアなどを中心に河川の一斉清掃を実施。時、2月6日土曜日午前10時から、受付9時30分から、雨天順延なし。ところ、笹尾地区小南橋付近、集合場所 JA 兵庫六甲六瀬支店駐車場、持ち物、手袋、火ばさみなど。道の駅稲川に24時間対応の電気自動車用急速充電設備を設置。利用開始日1月7日木曜日。利用料金1回30分400円。携帯電話やクレジットカードなどが必要。稲川クリーン作戦電気自動車充電設備。いずれも問い合わせ産業観光課。電話 766-8709。 消防本部より。1月26日は文化財防火デー。町では国指定の戸隠神社肝川、県指定の八幡神社栃原、八坂神社杉尾などの建造物が文化財として登録されています。火災を起こさない環境づくりに努め、文化財を守りましょう。新型消防ポンプ自動車配備。平成27年10月に消防署北出張所の消防車1台を更新しました。新型消防ポンプ自動車は600リットルの消火用水を積載し、初期消火能力が向上、圧縮空気発泡装置を使った泡放水で消火効率も高まりました。文化財防火デー、新型消防ポンプ自動車、いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。 人権推進室より。女性のためのチャレンジ相談。時、1月20日水曜日。1、午後1時30分から。2、午後2時30分から。3、午後3時30分から。ところ、日生住民センター会議室。相談内容、起業、転職、再就職、子育てとの両立など。相談員、福田真由美さん。2級キャリアコンサルティング技能士、心理カウンセラー2級。定員、先着3人。女性のための働き方セミナー。時、1月27日水曜日、午後1時30分から3時まで。ところ、日生住民センター会議室。テーマ、私らしい働き方を考えよう。5年後輝くためのライフプラン。講師、滝井智美さん。ワークライフバランスコンサルタント。キャリアカウンセラー。対象、子育て中の母親。定員、先着8人。チャレンジ相談、働き方セミナー。いずれも参加費無料。一時保育あり。生後6ヶ月から終演前まで。申し込み、問い合わせ、1月4日午前9時より人権推進室、電話 768-0217、ファックス 768-0468、メールアドレス、inagawa-jinken@town.inagawa.lg.jp。 精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、1月23日土曜日、午前10時から正午まで、毎月第4土曜日。ところ、UI センター2階、障害者談話室。申し込み、問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話 766-1200。 都市政策課より。第3回都市計画審議会傍聴。時、1月19日火曜日午前10時から。ところ、社会福祉会館大ホール。内容、1、超都市計画マスタープランについて、 2、超土地利用計画について、定員10人、多数の場合抽選、申し込み問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。県道切畑稲川線夜間一時通行止め、伊淵地内。規制期間、1月12日夜10時から15日朝6時まで。片側交互通行規制、約3分の一時通行止めが最大5回。予備日、15日夜から16日朝まで。問い合わせ、西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所。電話 768-8020。 宝塚土木事務所。電話 0797-83-3152。 都市政策課新名神高速道路対策室。電話 766-8715。 表彰のお知らせ。随放送交渉高齢者叙勲久保則和さん、笹尾88歳。昭和58年から8年間、川西大和郵便局長を務めるなど、郵政事業の発展に貢献された功績が認められたものです。県技能健康賞、老夫校、友松隆さん、つつじが丘43歳。アンテナやレーダーなどに使用する導波管製作において、高度な老夫作業の技能を活かし、事業発展や技能伝承に精励された功績が認められたものです。1月10日は110番の日。110番は事件・事故に遭った人、目撃した人が警察に通報する緊急電話です。緊急性がない場合、県警何でも相談電話、電話#9110 を利用してください。問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 徴税の休日納税相談窓口、時1月31日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ日生公民館会議室。問い合わせ税務課、電話 766-8702。 2月1日が納期限です。町県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料8期、後期高齢者医療保険料7期。1月から3月の資料収集日程。肝川、伊淵、銀山、広根、1月4、5、2月1、2、3月1、2。上野、加集田、1月6、2月3、3月3。湯田、草園、1月7、8、2月4、5、3月4、7。原、民田、上阿古谷、下阿古谷、1月12、2月8、3月8。北野、南田原、北田原、1月13、2月9、3月9。万全、つくなみ、1月14、2月10、3月10。木津、東山、1月15、2月12、3月11。木津上、1月18、2月12、3月14。小毛、土地原、林田、1月19、2月15、3月15、笹尾、1月20、2月16、3月16、清水東、1月21、2月17、18、3月17、18、二条寺、島、1月22、2月19、3月22。鎌倉、1月25、2月22、3月23。杉尾、1月26、27、2月23、24、25、3月24、25、28。 西畑、橿原、1月28、29、2月26、29、3月29、30、31。なお、重量制での組み取りを希望する場合は申し込みが必要。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。オープンスクール子育て支援活動、平成27年度3学期実施日程。町教育委員会は開かれた学校園づくりの一環として、オープンスクールと子育て支援活動を進めています。地域の皆さん、ぜひ学校幼稚園の日常を見てください。オープンスクールについて、稲川小学校、1月22日、電話 766-0014、 陽新小学校、1月16日と2月12日、電話 768-0010、 大島小学校、1月26日と2月18日、電話 769-0025、 松尾台小学校、1月30日、電話 766-1766、 白金小学校、1月15日、電話 766-7188、 つつじが丘小学校、1月15日、電話 766-6667、 中谷中学校、1月15日、電話 766-0016、 睦瀬中学校、1月15日と2月9日、電話 768-0024、 稲川中学校、2月8日と9日、電話 766-4000、稲川幼稚園、1月27日と28日、電話 766-3899。松尾台幼稚園、1月26日と27日、電話 766-0388。睦瀬幼稚園、1月29日、電話 768-0369。つつじが丘幼稚園、1月25日と26日、電話 766-4411。子育て支援活動、稲坊広場について。稲川幼稚園、2月24日、午前10時から11時まで。リズム運動遊び、園長講話。3月7日、午前11時から午後1時まで。園児と一緒にお弁当で交流、稲坊と触れ合おう。松尾台幼稚園、1月14日、午前10時30分から午後1時まで。楽器遊びをしよう。美味しい給食を食べよう。2月12日午後2時から3時30分まで、作って遊ぼう。3月4日午後0時30分から2時まで、みんなで作ろうおにぎりパーティー。睦瀬幼稚園、1月15日午前10時から11時まで、お餅つき。2月3日午前10時から11時まで、節分豆まき。2月17日午前10時30分から11時30分まで、園児による劇遊び観覧。3月4日午前11時から午後1時まで、パンダ組修了式、お弁当で交流、好きな遊び。つつじが丘幼稚園、1月29日午前9時20分から11時まで、年長児と触れ合い遊び、制作。2月25日午前10時20分から午後1時まで、年少児とゲーム遊び、給食試食会、保護者交流会。訪問の際のお願い。1、受付で名簿記入、名札の着用。2、上靴持参。3、写真やビデオの撮影禁止。なお、子育て支援活動に参加する人は、持ち物や参加費など、事前に各園にお問い合わせください。
ベント、初釜。時、1月24日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、中央公民館。問い合わせ、稲川町茶道協会、二木さん。電話 766-2851。2016稲川桜祭り。出展出演協賛募集中。時、4月2日土曜日、午前10時から午後4時まで。ただし、
好天時は3日日曜日に10円。出展団体、募集期間1月29日まで。対象、営利を目的としない町内の団体、個人参加はできません。定数20団体、多数の場合は抽選。出展費、テント1張り6000円。机、椅子は別途費用が必要。道路使用申請書含む。提灯の協賛。3月28日から4月10日まで、ちょうど原広根線の桜を提灯でライトアップします。桜祭りの記念に、個人、法人、団体の名前を刻んでみませんか。募集期間、1月29日まで。定数、新規申し込み50個、先着順、1個から可能です。文字入れ、縦書き1行で10文字以内。費用、提灯1個2000円。出演者、内容、1、トラックステージは、音楽、ダンス、パフォーマンスなど、1団体20分以内。2、ストリートステージは、ダンス、大道芸など、1団体30分以内。いずれも準備、撤収時間を含む。対象、個人または団体。定数、1、2、各7グループ程度。募集期間、1月15日まで。なお、主催者による選考、雨天一部変更、中止、音響設備、要確認。今年もやります、仮装大会。優秀者には表彰も。楽しい仮装でお越しください。いずれも、申し込み問い合わせ、町商工会、観光協会、産業観光課内、備え付けの申し込み書、町ホームページからもダウンロードできます。に、必要事項を記入し、稲川桜祭り実行委員会まで持参。町商工課内、郵便番号 666-0243、柏田阿座前方に158-1、電話 766-3012。なお、出演者募集のみ郵送可能です。1月15日までに必着のこと。学校教育課より、第27回町立幼稚園合同絵画展。時、1月15日、16日、17日、19日。いずれも午前10時から午後4時まで。ところ、文化体育館小ホール。稲川町三中学校書写美術合同作品展。時、1月27日水曜日から2月2日火曜日まで。ところ、イオンモール稲川店3階。稲川町中学校理科自由研究作品展。時、1月13日水曜日から29日金曜日まで。ところ、図書館1階ロビー。いずれも問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。公民館講座、パソコン広場。Excel チャレンジコースとグラフィック基礎コースの2つの講座があります。Excel チャレンジコースの表を日程、講座名、内容の順に読みます。1月31日、受付表を作成。いろいろな関数、括弧1。2月7日、医療費集計表を作ろう。いろいろな関数、括弧2。2月14日、会計書類作成。いろいろな関数、括弧3。2月21日、脳トレドリルを作ろう。関数とマクロ、表終わり。グラフィック基礎コースの表を、日程、講座名、内容の順に読みます。2月28日、 フォトアルバムを作ろう。デジカメ写真でデジタルアルバム作成、画像編集。3月20日、イラストを描いてみよう。パソコンでオリジナルイラスト作成。3月27日、動画編集、ビデオ編集、表終わり。いずれも日曜日午前9時30分から正午まで。ところ中央公民館。受講料、各回1500円。返金はできません。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、各回19人。多数の場合は抽選。なお、各コース、一括申し込みの人最優先。単発受講は申し込み日数の多い人優先。申し込み期間、1月5日から22日まで。その他、貸し出しパソコンあり。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432。県立一倉公園より、炭焼き体験、時、丸1、1月16日土曜日、午前9時から午後4時まで、釜切れ、1月17日日曜日、午前8時40分から午後2時まで、火入れ、釜炊き、1月30日土曜日、午前9時から正午まで、釜、炭出し、丸に、1月30日土曜日、午前9時から午後4時まで、釜切れ、1月31日日曜日、午前8時40分から午後2時まで、火入れ、釜炊き、2月13日土曜日、午前9時から正午まで、釜炭出し。ところ、県立一倉公園、参加費無料、定員、いずれも先着15人。餅つき、時、1月11日月曜日祝日、午前10時から午後3時まで。ところ、県立一倉公園、参加費200円、定員先着30人。いずれも申し込み問い合わせ、県立一倉公園、電話 794-4970。青少年憩いの家より、ダッチオーブンスイーツ教室。時、2月6日土曜日、午前10時30分から午後2時まで。ところ、青少年憩いの家。内容、アウトドアで簡単にできるスイーツ作り。対象、一般、未成年者だけでの参加はできません。定員40人。多数の場合は抽選。参加費、大人1000円、小人800円、小学生以下、3歳以下100円。なお、災害保障制度運営費含む。ジュニア生き生きアウトドア地区3。時、2月20日土曜日、午前10時30分から、21日日曜日、午後2時まで。一泊二日館内泊。ところ、青少年憩いの家。内容、野外料理、クラフト体験、火起こしなど。対象、小学3年生から中学3年生まで。定員40人、多数の場合は抽選。参加費3000円。なお、食費、宿泊費などは参加費に含む。いずれも、申し込み問い合わせ。青少年憩いの家へ電話。電話 768-0614。またはホームページで確認。18ページ。ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせ、 消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。18日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ。開始日は4日月曜日、8時45分から。先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。18日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。行政相談員平尾拓。電話 769-0057。 ヌリア拓、電話 0797-91-0381 で随時相談できます。問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談できます。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 766-1200。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。13日水曜日、13時から16時まで、木津総合会館。問い合わせ、木津総合会館、電話 768-0217。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約がいります。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。4日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。12日火曜日、18日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 心配事相談、民生委員による相談。12日火曜日、木津総合会館。19日火曜日、日生住民センター。26日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。28日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 母子相談、完全予約制、兵庫県母子自立支援員による相談。28日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。阪神北県民局、電話 0797-83-3143。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話来庁、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話来庁、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。 役場相談室。問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-1200。外国人生活支援相談。電話 766-8783。ファックス 766-8893。19ページ。しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。クリーニングトラブル。受け渡し時には確認を。事例。2ヶ月前に礼服をクリーニングに出した際、特殊なボタンがついているので、特別な処理を頼んだ。その後、礼服を受け取ったが、しばらく機内で置いておいた。法事があり、礼服を取り出したところ、ボタンが一つ壊れていたので、クリーニング店に苦情を申し出たが、受け取りから1ヶ月を超えると保証できないと言われた。70歳代、女性。回答。クリーニングでのシミ、変色、紛失などに関する相談が寄せられています。クリーニングを出すとき、受け取るときには、必ず衣類の状態を店側と一緒に確認することが、クリーニングトラブルを防ぐ手段となります。衣類は着用、クリーニングするたびに徐々に劣化します。クリーニングトラブルは、複数の要素が重なって発生することが多く、原因や責任の特定が困難です。クリーニング業界では、トラブル解決のために、クリーニング事故賠償基準を作成しており、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。また、独自の基準を設けている店もありますので、利用する店舗のルールを確認することも大切です。S マークは、クリーニング業に関する標準営業約款の登録店。LD マークは、クリーニング生活衛生同業組合の加盟店。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話、766-1110。19ページ、稲川、和は人の和。万全老人クラブ。万全地区は、町中央部に位置し、地区内には、木食物で有名な天龍寺、道の駅稲川、佐保姫親水公園などの施設を有し、町内外を問わず、多くの方々にお越しいただいています。万全老人クラブは、会員26人の小さなクラブです。会員相互の親睦を図り、健康増進などを目的として活動しています。当クラブは60歳から加入できるのですが、約7割を70歳以上が占めています。高齢の方でも仕事を持っておられ、活動に参加いただける会員が少ないのが現状です。総会の中では、自治会館の網戸張り替えや、周辺清掃も行い、議事終了後、昼食、語り合いなどで楽しく過ごします。毎月1回、自治会館に集い、編み物、テープクラフト、牛乳パックを使った材質作りなど、会員が得意としていることを相互に教え合いながら、作品作りに励んでいます。11月3日の稲川祭りには、作品を展示しています。作品作りの合間には、次は何を作ろうかと盛り上がっています。グラウンドゴルフは、スポーツクラブ21柳津、JA の大会などに参加しています。ウォーキングは歴史街道周辺を、少人数ですが定期的にしています。 その他、資源ごみ回収や自治会館清掃、神社清掃などの奉仕活動にも注力、注意の注、力、注力しています。今後、より多くの会員が参加しやすい、参加したいと思うような、茶話会、昼食会、健康講座、料理教室などを計画したいです。万全地区も少子高齢化が進む中、地域の発展と貢献に努め、日頃の仲の良さを生かして、皆で楽しく支え合い、活力のあるクラブを目指して頑張っていきたいと思います。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、UI センター内、電話 766-1200。20ページ、子育て真っ最中。ほっと一息、お正月を楽しもう。明けましておめでとうございます。お正月をどんなふうに過ごされていますか？ぜひ、日本のお正月を楽しんでみましょう。寒さが冬本番、ついつい厚着になっていませんか？厚着は汗をかいて、かえって風邪をひきやすいです。肌着を着ると保温アップで、薄着でも暖かいですよ。子育て支援センター。丸1、子育て相談。電話でもできます。時、月曜日から土曜日まで、9時から17時まで。丸2、集いの広場。時、月曜日から金曜日まで、12時から17時まで、土曜日、10時から16時30分まで。対象・内容、終演前の子どもと保護者の交流、保育士・管理栄養士・救急アドバイザーによる相談。相談日、問い合わせがいります。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、時22日金曜日、15時30分から16時30分まで。内容、発熱時、熱性痙攣時のホームケア。予約はいりません。丸3、お出かけ広場。時、18日月曜日、10時から12時まで。ところ、木津総合会館。内容、終演前の子どもと保護者の交流。丸4から丸9までの催しには、電話予約がいります。予約は4日から、先着順、各自含みます。丸4、赤ちゃん交流会、時、19日火曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。対象、町内在住の平成27年1月から10月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。丸5、JAF 交通安全講習会。時、20日水曜日、10時から11時30分まで。内容、チャイルドシート装着講習と点検、希望者など。講師、JAF 職員。対象、町内在住の妊婦と終演前の子どもの保護者。定員15人、託児10人、託児は6ヶ月から。丸6、新春餅つき大会。時、24日日曜日、10時から12時まで。内容、親子でお餅つき体験。講師、町泉会。対象、町内在住の2歳から終演前の子どもと保護者。定員25組。参加費、保護者100円、子ども50円、保険代を含む。持ち物、皿、碗、箸、飲み物、お手拭きなど。丸7、赤ちゃんと初めての絵本交流会。時、25日月曜日、10時から11時まで。内容、絵本の読み聞かせや紹介。 対象、保健センターで12月の3ヶ月、4ヶ月検診を受けた留置と保護者、定員18組、託児8人。丸8、子育て支援講座、時29日金曜日、10時から11時30分まで。内容、子供が泣く理由を知って楽ちん子育て。講師、親子広場、大梅通り、漢字で桜、梅、桃、季節の木。大梅通り代表、心理カウンセラー、柳谷和美さん。対象、町内在住の終焉前の子供の保護者。定員20人、託児12人、託児は6ヶ月から。丸九、子供にっこり、パパもにっこり、笑顔が生まれる遊び講座。時、2月14日日曜日、10時から11時30分まで。内容、おもちゃ作りやふれあい遊びなど。講師、小倉和人さん。アルファベットの大文字で、K-O-B-E。神戸子どもの遊び研究所所長。対象、町内在住の1歳から終焉前の子どもと父親。母親同伴も可能です。定員20組。問い合わせ、子育て支援センター、柏田。電話766-7800。稲川保育園、子育て支援相談。時、内容、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時、内容、13日水曜日、お誕生会に参加しよう。26日火曜日、遊戯室で遊ぼう。定員15人。いずれも時間対象持ち物。10時から11時まで、就学前の幼児と保護者。申し込み前日まで、お茶上靴。問い合わせ、稲川保育園若葉1丁目。電話766-0292。星野公園七夕。遊びの広場、時、内容、28日木曜日、クッキング、大型紙芝居。星の子広場、時、内容、8日金曜日、園庭開放、ベビー体操。13日水曜日、誕生会。16日土曜日、世代間交流。26日火曜日、支援センター室開放。人形劇。出張広場、時所代用。20日水曜日、社会福祉会館、楽器遊び。いずれも10時から11時15分まで。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。問い合わせ、星野公園七夕、伏見台1丁目。電話765-0770。YMCA 白金認定こども園。子育てサロン。時、月曜日から金曜日まで。10時から15時まで。なお、年始は6日水曜日から。対象内容。終焉前の子どもと保護者。問い合わせ。YMCA 白金認定こども園、白金3丁目、電話765-3611。シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場、時8日金曜日、10時から11時30分まで。内容、すごろく、福笑いなどのお正月のゲームや歌で過ごしましょう。対象、就学前の子どもと保護者。定員先着15組、申し込みはいりません。参加費、1家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。 問い合わせ、シルバー人材センター社会福祉会館、ユーダ、電話766-8686。10ページ、1月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日。館内整理日、7日木曜日、1月1日から3日まで。ただし、4日月曜日は臨時開館。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、冬こそスポーツ、1月8日金曜日から2月3日水曜日まで。図書館の催し、いずれも午前11時から、料金無料。催し、時、内容の順に表を読みます。絵本の時間、14日、21日、28日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話、お話、9日、土曜日。語りなど、出演、山場と。お話し会、16日、土曜日。絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、23日、土曜日。人形劇、出演、ポンタ、表終わり。一斉図書室、開室日、日曜日、10日、17日、24日、31日、水曜日、6日、13日、20日、27日、金曜日、8日、15日、22日、29日、土曜日、9日、16日、23日、30日、開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午前10時から午後0時30分まで。こんな本いかが？今年は猿年。人間との関わりが深い動物、猿に関する本を紹介します。子供のコーナーでは、猿や十二支にまつわる絵本を展示していますので、こちらもご覧ください。新しい霊長類学。人を深く知るための百問百答。京都大学霊長類研究所編著講談社。霊長類とは、人間を含めた猿の仲間のこと。本書では、チンパンジーや人に尻尾がないのはなぜ、猿も嘘をつく、など、霊長類に関する素朴な疑問に対し、専門家がわかりやすく簡潔に答えています。人間とは何か、人間はどこから来たのかを考える糸口になる一冊です。対象一般。小さな飼育員、淡路島日本猿の話、信原咲著、講談社。この本の著者は、淡路島のモンキーセンターで、小さい頃から日本猿と触れ合って育ってきた女の子。今では200頭の猿の顔と名前が一致するほど。そんな彼女ならではの視点で、互いに助け合って暮らす猿の様子を写真たっぷりで紹介しています。対象、小学校中学年から。猿とワニ、ポール・ガルドン作、ホルプ出版。若いワニが猿を捕まえて食べてやろうと声をかけました。果物がたくさんある島まで背中に乗せて運んであげよう。さて、しびよく猿を乗せて水に入っていったのですが、インドのグーア州をもとにした知恵比べのお話。日本にも少し似た昔話で、猿の生き肝があります。読み比べるのも面白いですよ。対象、幼児から。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。校づくり、お知らせ。 平成27年度健康づくり教室。健康長寿はみんなの願い。時、丸1、平成28年3月1日火曜日。丸2、18日金曜日。丸3、31日木曜日。いずれも午後2時から3時30分まで。申し込みがいります。内容、講師。丸1、腎臓の話。中村内科クリニック、中村院長。丸2、うんちの話。2、便鮮血反応検査について。生駒クリニック、大西院長。丸3、尿酸値の話。森田内科病院、森田院長。定員、各回先着40人。男の料理教室。時、1月25日月曜日。2月1日月曜日。いずれも月曜日、午前10時から午後1時まで、2回コース。対象、町内在住の男性。テーマ、お袋の味にチャレンジ。定員、先着16人。参加費1000円。1回目に徴収。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせ、1月4日月曜日、15日金曜日、泉会事務局、保健センター内。冬のヘルスアップ教室。時、2月8日、15日、22日、29日。いずれも月曜日。午後1時30分から3時まで。内容、室内でできる運動。定員先着10人。申し込み期限1月25日。いずれも所保健センター。地域健康ライフ。その講習、本当は気のせいかも。皆さんは講習を気にしたことがありますか？おそらく多くの人が様々な場面で気にしたことがあると思います。今回は講習についてお話しします。講習は丸1、講習のある申請講習証。丸2、講習のない過性講習証。丸3、講習恐怖症の3つに大きく分けられます。丸1、講習のある申請講習証には、さらに生理的講習と病的講習があります。生理的講習は原因となる疾患がなく、主に舌苔、舌の表面につく白い苔のような汚れが原因となる講習です。病的講習はさらに原因が口にあるものとそうでないものに分けられます。前者は主に歯周病が原因です。他にも虫歯や唾液の分泌量低下、口内炎、口腔がんなどの潰瘍も原因となります。後者には内科や耳鼻科などの病気や内服薬が原因の講習があります。丸2、講習のない過性講習症は、検査しても社会的許容範囲を超える講習は認められません。本人が講習がないことを納得することで、訴えの改善ができます。丸3、講習恐怖症は、講習が認められないのに、周囲の何気ない動作、例えば、鼻のあたりを手で隠す動作や、顔を背けるなどの動作を見ると、自分の講習のせいと誤解してしまうような、心理的要因が大きい症状のことです。実際に口臭のある申請口臭症では、原因が口にあることがほとんどですので、口臭が気になる人は、悩む前に、まずはかかりつけの歯科医院を受診し、気軽に相談してみてください。一般社団法人、川西市歯科医師会。保健だより。予防接種関係。 種別内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ジフテリア100日咳破傷風。ただし4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。一期初回、20日以上の間隔で3回。一期追加、一期初回3回終了後、6ヶ月以上空けて1回。二期、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回。単独、不活化ポリオ。ただし、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。一期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。二期、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳まで、6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回、2回終了後、6ヶ月以上。標準的には、おおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から、5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防ワクチン HPV 現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成28年3月31日までに1回、なお、今までに接種した人は対象外。当期受付時間、年間を通じて実施、ただし時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康診査。種別、内容、 受付時間、ところの順に読みます。9ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。平成27年2月11日から平成27年4月12日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。28日木曜日、13時15分から14時15分まで、保健センター。1歳6ヶ月時、健康診査。平成26年4月18日から平成26年6月19日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。20日水曜日、13時15分から14時15分まで、保健センター。すくすく相談。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。12日火曜日、9時30分から11時30分まで。保健センター。II教室。平成25年9月19日から平成25年11月20日生まれの人。身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。21日木曜日、9時15分から10時15分まで。保健センター。パクパク食事相談。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など。定員6組程度。19日火曜日、10時から11時30分まで、保健センター。検診・相談など、すべて予約・申し込みが必要です。毎月1日から受付開始。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。健康相談。血圧、健尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診。料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。12日火曜日、13時30分から14時30分まで、保健センター。精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など。27日水曜日、14時から保健センター。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談。21日木曜日、15時30分から16時30分まで、保健センター。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳である方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、 川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、訪問歯科センター、電話 757-0418、 月曜日から金曜日まで、9時30分から17時30分まで。保険頼り終わり。電話による問い合わせ、稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 すべての問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。
24ページ、稲川町の実は…え、ほんま？このコーナーでは稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや知っておくと得をすることなどを紹介します。大切な赤ちゃんのために妊婦健診。皆さん、妊婦健診、妊婦健康審査を知っていますか？妊娠中のお母さんが産婦人科などで定期的に検査を受け、母子の健康状態をきめ細かく確認することで、安全安心な出産を迎えてもらうための定期健診です。しかし、妊婦健診は保険外診療のため健診費用が高くなってしまうので、各自治体は妊婦健診に対し助成事業を実施し、妊婦さんと赤ちゃんの健康を守るための定期健診を受けやすくしています。今回は稲川町が実施している助成事業について紹介します。妊婦健診ってどんなことをするの？初めての妊娠はもちろん、出産を経験した人でも必ず受けてほしい妊婦健診。その主な内容は、血液検査や尿検査、体重測定、問診に加えて妊婦さんと赤ちゃんの発育状況の診察があります。また先生と話せる時間もありますので、気になることなどを気軽に質問できるんです。妊婦健診は妊娠週数によって受診する間隔が違います。妊娠6ヶ月頃までは4週間に1回、出産予定日が近づくに従って2週間に1回、1週間に1回など、お母さんと赤ちゃんの健康のためにもきちんと通ってくださいね。妊婦健診助成費は県内1位。妊婦健診の内容は妊娠週数によって異なるため、健診内容によって費用が高い時もあれば安い時もあります。町では助成費を3種類の助成券、5000円券を8枚、8000円券を4枚、2万円券を2枚、合計14枚にし、その合計額なんと112,000円。これは兵庫県下1位の助成額なんです。平成27年度現在、 検診1回につき1枚使える助成券なので、必要な検診を定期的に受け、万全な体制で出産してほしいという思いが込められています。また、妊娠中はつわりなどで十分な歯磨きができなかったり、食事が不規則になることで虫歯になりやすくなります。そんなデリケートな時期だからこそ、町では歯科検診を妊娠中に1回使える無料券も配布しています。歯の健康は赤ちゃんに影響を与えます。妊娠中も歯の健康に気を配りましょう。問い合わせ保健センター、電話766-1000番。歴史ウォーク。静止館でお茶を。国登録有形文化財の稲川町立静止館は、重厚な建築はもちろんですが、庭園にも様々な見どころがあります。町道に面し、番小屋のある外門から長屋門、表門までのアプローチを行くと、両側には植え込みが続きます。長屋門の前では大きな朝鮮半島風の虎が私たちを出迎えてくれます。これは国産の石を使って掘られたものですが、左手の山の斜面を利用した回遊式庭園には半島製の石様、朝鮮半島の墳墓用の飾り物の石を掘った羊、石様があり、防虫石、石様と同様の柱の形の石、防虫石を灯籠に仕立て直したものの名残があります。長屋門前に戻ると、左手には刈って水を流すことのできた滝があり、門前を川に見立てて、右手には橋の欄干があります。その横にある巨大な雨水、雨水、雨水タンクは富田熊作氏の子息、賢治氏が社長を務めた朝日放浪製のものです。門をくぐり左手に曲がると、小さな建物があります。屋根と腰掛けだけのこの建物は友町といい、来客に付き添ってきた人や庭園などの手入れをする人たちが休息する場所です。ここも太さや節の長さを揃えた竹で天井が作られており、すき家作りになっています。右手の庭辺を入ると茶室などへ続く路地です。外国からの来客も多かったこの屋敷には、茶室の一部に石畳の流霊席、椅子と机を使う茶の湯の手前、流霊席があり、シックな椅子と机が置かれています。静止館の見学は無料、休館日ありで、どなたでも茶室などの利用は可能です。有料、申し込みが必要です。お茶会を開かれたり、広い座敷で静寂を味わいながらお手持ちのお茶を召し上がったりと、多忙な日常から離れて日本建築の温かみに触れてみられてはいかがでしょうか。問い合わせ教育振興課、電話 767-2600。 25ページ。いいなあご飯。具沢山水豚汁。エネルギー181カロリー、塩分 1.2グラム。 水豚汁は日本の郷土料理、地方によってひっつみ汁、ハット汁などの呼び方があり、家庭によっても調理法が異なります。食物繊維を多く含むごぼうやレンコンなどの根菜類が入った水豚汁を作って、噛む力をつけながらポカポカ温まりましょう。材料2人分、鶏胸肉1/5枚、大根2センチメートル、ごぼう1/2本、人参3センチメートル、レンコン3センチメートル、 椎茸2個、油適量、だし汁700ml、味噌小さじ2杯、上新粉大さじ3杯、水大さじ2杯、ネギ4分の1本、生姜適量。作り方。1、鶏むね肉は一口大に切る。2、大根、ごぼう、れんこん、人参、しいたけは食べやすい大きさに、ネギは細かく切る。3、鍋に油を入れて、鶏肉を表面の色が変わるくらいまで炒める。その中に用意しておいた野菜を入れて、全体に油が回るようにさっと炒める。4、だし汁を加え沸騰したら中火にし、具材が柔らかくなるまで煮る。5、具材が煮えたら上新粉に水を加えて混ぜたものをスプーンで落とし入れ、蓋なしで3分から4分煮る。6、味噌を溶き入れ火を止める。器に盛り付け、ネギとおろし生姜を飾って出来上がり。卑弥呼の歯がいいぜ。噛むことは全身の健康に重要で、脾、肥満を防ぐ。味、味覚の発達。子、言葉を正しく発音。の、脳の発達。歯、歯の病気を防ぐ。が、癌の予防。胃、胃の働きを促進。ぜ、全身の体力向上と全力投球と噛む効用の標語が作られました。弥生時代の人は、現代人より噛む回数が何倍も多く、邪馬台国の女王、卑弥呼もきっとたくさん噛んで食べていたと考えられたためです。問い合わせ保健センター、電話766-1000番。26ページ、ときめき。今この瞬間、輝いているあなたを応援します。玉手箱代表、山内直子さん、松尾台43歳。人かける人イコール玉手箱。今の私の始まりは、息子の幼稚園の PTA 活動、子育てや家事に追われ閉塞感を感じていた日々も、人と話したり役割分担して力を生かすことで和らいでいきました。人とのつながりの大切さを実感し、仲間と PTA ルームを借りて開いたどんぐりカフェ、手仕事を楽しみながらお茶を共におしゃべりしたり、いろいろな機会を持つことは今につながる良い経験ばかりでした。その後、松尾台校区まちづくり協議会内で、助産師や保育士の仲間とともに地域でつながる子育て広場、お話の玉手箱をスタート。翌年には映画生まれるの自主上映会開催をきっかけに、校区内での活動を継続しながら、校区の枠を超え玉手箱を発足しました。人が持ち味を生かし合うからこそできることがある。集う仲間に彩られ、そこから何が生まれるかは、ワクワク、開けてびっくり、玉手箱、そんな思いが名前に込められています。地域に住む子育て中の母として、またそれぞれの専門分野の視点から、あったらいいなを自分たちからやってみるをモットーに、仕事や PTA 役員をしながら活動をしています。昨年は夏休み期間限定、遊びの寺子屋を開催しました。一つ動き出してみることで、人とのつながりや機会など、いろいろなご縁をいただきました。このご縁を大切に、子どもたちがのびのびと元気に育つ地域づくりのお手伝いができればと思います。私自身、自分育ても子育ても迷い奔走することだらけです。そんな自分にも何かできればと思えるのは、乳幼児だった我が子を 温かく見守ってくださったご近所の方の、あなたができる時に他の方へ返してくれたらとの言葉があったからです。子供や母の笑顔につながる活動をできることから少しずつでもやっていきたいと思います。ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド西尾恵子さん。マンホールの蓋。稲川町は町全体の 80% が稲川渓谷公園に指定され、風光明媚な場所が数多くあります。中でも特に素晴らしいところを観光ボランティアガイドが6コース選別してガイドマップを作りました。この地図を片手に稲川の町を散策していると、町のマスコットキャラクター稲坊がデザイン化されたマンホールの蓋を見かけることが多くなりました。マンホールの蓋を辞書で調べると、下水や電力、通信ケーブルなどの管路などの清掃作業や点検のため人の出入りができるように作った穴に人などが落ちないようにする蓋とあります。いつの頃からかマンホールの蓋の図柄が地域によって違いがあることに興味を持ち、訪ねた先々で写真も撮るようになりました。特徴としてはその土地の名産品や特色あるものをデザイン化されていることが多いようで、私の大好きな沖縄県石垣市では先島つつじがデザインされ、西宮市は甲子園球場に酒蔵、笹山市は城壁に松笹百合です。福岡県宗像市は梅で、新潟県田沢湖町は犬和紙、小松草、ブナといった感じに制作されています。各市町村こんなところにも観光 PR をしていると努力が感じ取れます。これらの目立つ蓋は大抵汚水か下水と書いてあることが多いです。そして本町の汚水管マンホールの蓋は町家であるツツジと長木の松をあしらっています。ほとんどがモノクロなのですが、貴重なカラー版を2箇所で見つけることができました。どこにあるかは皆さんも散歩をして見つけてください。本町に最初にマンホールの蓋がお目見えしたのは昭和47年頃で、下水道工事が始まってからです。最初のデザインは長照でした。蓋の寿命は約40年から50年と言われていますが、交通量が多ければ本来の滑り止めのための凸凹が早く摩耗してしまい、耐用年数が短くなります。重さは周りも合わせてなんと50キログラムから60キログラムもあるそうです。ちなみにここまでマンホールと表記していますが、稲坊の蓋は人が出入りしていなかったため、マン、人、ホール、穴ではありません。正しくは水道管の中に入っている空気を抜くための空気弁の蓋や、有事の時にいち早く活動しやすくするための消火栓の蓋とのことです。勉強になりましたね。こんなところでも稲坊は頑張っていますよ。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、水菜。道の駅での入荷時期、10月上旬から6月上旬頃。水と土だけで作られていたことから水菜 と呼ばれるようになりました。霜に当たると柔らかくなる冬場が旬の緑黄色野菜です。もともと鍋や漬物に使われていましたが、特有の香りと辛みが肉や魚の臭みを抑えるので、和食のほかイタリアンやエスニック料理にも利用されています。選び方、葉先がピンとしていてみずみずしく、葉の緑と茎の白さのコントラストがはっきりしているものを選びましょう。鮮度が落ちてくると株の根元が茶色がかってきます。保存方法、葉が柔らかく傷みやすいので冷蔵庫に入れるときは濡らした新聞紙で包んでからビニール袋に入れ、冷蔵庫の野菜室に立てて保存しましょう。寝かせておくと上に伸びようとし、茎が曲がるので傷みも早くなります。1月の主な出荷野菜、生しいたけ、大根、ほうれん草、白菜、ネギ、人参、小松菜、水菜、里芋など。1月のイベント、31日日曜日、新年感謝祭、そばの手打ち実演販売、お楽しみ抽選会など。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 18ページ、稲川特派員報告。山本のゆり、岩井明子。明けましておめでとうございます。役場南都内の静止館、行ったことがありますか？稲川町出身の実業家富田熊作氏が昭和の初めに建てたかやぶき屋根にひのき造りの住宅、そんな静止館の魅力を紹介します。富田熊作氏、世界を股にかける文化人。明治から昭和に活躍した熊作氏は大変な審美眼の持ち主でした。英国王室や万博などの東洋古美術コレクションを扱う貿易会社でロンドン支店長を務め、退職後は京都で古美術商を営みました。彼がスイスの大富豪アルフレッド・バウアー氏のコレクション収集に尽力したことは有名で、ヨーロッパでも名高いバウアーコレクションは現在もジュネーブの極東芸術美術館で永久保存されています。行ってみよう静止館。84年を経て一層の輝きを放つ文化遺産、趣向を凝らした近代建築。静止館は60歳を過ぎた熊作氏が故郷の中谷村、現在の稲川町上野に自宅兼迎賓館として建てました。759坪の広大な敷地にかやぶき屋根の母屋や書斎蔵、来客のお供が待機する友町、庭園への山水や人工滝のための井戸小屋など、総工費は約10万円、なんと当時の中谷村の年間予算の倍以上。伝統的な豪農の民家を模した造りですが、洋行帰りの熊作氏の和洋にとらわれない柔軟な美意識が感じられます。現在静止館は町が所有管理し、国登録有形文化財としてほぼ建築当時のまま一般公開されています。重厚な表門、選定された木々に囲まれた表門は迎賓館にふさわしい威厳と風格。門前の石像、ユーモラスな虎やいささか復元そうなウサギが出迎えします。門の雨落ちに敷き詰められた木舟石、床の左官仕上げはまさに神業。特派員、手間も人手もかかったんだろうね。 母屋和室から庭を望む。ガラス障子越しに広がる美しい庭。ドラは潮人を呼ぶときに使ったかも。快適な書斎蔵。熊作氏の書斎は床暖房付き、温まると敷居かもいなどに使われた白炭、香木の一つ白炭から芳香が漂ったとか。副藩院、外観も洋館テイストで綺麗。茶室、静止とは心を落ち着けて思いを巡らせること。眺めもよくて落ち着きます。住人の生命線大かまど、ここで富田家の家族と十数人の使用人さんの食事が作られていました。毎日賑やかだったでしょうね。乾蔵、富田家ゆかりのさまざまな品物を展示。蔵の2階は食事や休憩のできるスペース。雰囲気も素敵。特派員、お弁当持ってこようかな。散歩中の休憩にぴったり。チェック1。ハイテク昭和初期の水洗トイレ。当時は珍しかった水洗トイレ。井戸から給水塔へ汲み上げた水を高低差を利用して母屋に給水。ただし現存しません。屋根の裏の力持ち。日本建築ではあまり見られないトラス構造。三角形の小屋組みは大空間を支える要。ただし見学はできません。チェック2。探してみよう。植物を模したモダンな襖。重ね塗りした漆を彫り上げた釜地と鏡面仕上げ釜地。特派員、ノスタルジー、住んでみたい。どこを見ても職人技、素敵。編集語記、圧倒的な財力と衣装で内外に誇れる文化遺産ながらも、人の暮らした息遣い、温かみの残る静止感。茶室や座敷でのんびりするもよし。庭を散策して季節の移ろいを楽しむもよし。心が洗われます。皆さん静止館にお越しください。誰でも利用できます。静止館ではコンサート、お茶会などさまざまなイベントが催されています。母屋の和室、茶室は貸し館として一般の方でも利用できます。有料です。問い合わせ、教育振興課、電話 767-2600。 30ページ、フォトニュース。ゆっくりと穏やかに。11月28日、中央公民館で知的障害者疑似体験講座を行いました。軍手をはめた動かしにくい手先でせかされながらきれいに折り紙を折ろうとするとイライラする。言葉を発さず、手足も使わずに喉が渇いたことを伝えるなど、知的障害者の身になって日常を体験し、心穏やかにゆっくりと向き合うことの大切さを楽しみながら学びました。大好きな稲川の自然を描きました。11月29日、自然と共に生きる稲川絵画展の表彰式をイオンモール稲川で行いました。大好きな稲川の自然のことを描いた子供らしく生き生きとした作品を幼稚園児133人、 小学生206人が出品しました。受賞した子どもたちは緊張した表情で、町長や教育長など関係者から表彰状を受け取りました。これからも交通ルールを守ります。12月2日社会福祉会館でうさちゃんクラブの修了式が行われ、1年間を通して学んだ交通ルールのことや、おまわりさんに教えてもらったことをみんなで復習しました。最後は舞台に上がって、カオコカオの音楽に合わせてみんなでダンス、とても楽しい修了式になりました。笑顔は世界の共通語。12月3日姉妹都市のオーストラリアババラット市の高校生2人が稲川中学校を訪れました。2人を迎えた生徒たちは少し緊張しながらも一生懸命英語で会話し、終始笑顔が絶えない一日でした。寄せ植えでお正月に彩りを。12月10日寄せ植え講習会が静止館で開催されました。参加した約10人はクリスマスやお正月に生える色鮮やかな草花を手に、思い思いに寄せ植えを楽しみました。大好きな本を紹介します。12月13日中央公民館の視聴覚ホールでビブリオバトル in 稲川を開催しました。一般の部、小学生の部合わせて9人の紹介者は、みんなに読んでほしいおすすめの本を5分間で紹介し、集まった観客約50人の興味を引いていました。個人番号カードを簡単に申請。12月17日役場の1階ロビーに個人番号カードの交付申請が簡単にできる証明写真機が設置されました。ご利用の際は申請書を持ってきてくださいね。ただし有料。カードの受け取りは後日通知。手作りしめ縄で良い年明けを。12月18日から20日までふるさと館でしめ縄作り講習会を行いました。初めての人も経験のある人も、新年が良い年になるようにと願いを込めて作りました。ロマンあふれる宇宙に思いを馳せて。12月19日文化体育館小ホールで稲川天文台運営委員会主催の国立天文台ハワイ観測所からの講演会が開催され、ハワイと稲川町がインターネット中継で結ばれました。町内外から参加した天文好きの103人は、講師の林紗恵子さんがハワイから発信した難しい質問の数々にも熱心に答え、最新の宇宙の姿を学びました。活気あふれる旧阿古谷小学校。12月20日旧阿古谷小学校でまちづくり協議会主催の餅つき大会が開催され、約100人が参加しました。当日は阿古谷小学校の跡地で4月から開校予定の稲川公営高等学校を運営する大前学園西宮公営の生徒たちも参加し、地域の人たちとの交流を楽しみました。32ページキラッと稲川。稲坊と学ぼうマイナンバー。年金や医療、防災の分野でも活躍が期待されているマイナンバー制度。マイナンバーって何？みんなが抱えている疑問を稲坊と一緒に学びましょう。広報からのお知らせ。町ホームページや YouTube で町の見どころを紹介中。 JCOM テレビでも毎日午後3時より映像発信中。最新内容ではありません。町の人口。平成27年12月1日現在、 世帯数 12,192 世帯、人口 31,730 人、内訳男性 15,234 人、女性 16,496 人。広報稲川第917号、発行日平成28年2016年1月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp、 稲川町役場代表番号 072-766-0001、 03-1 です。広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター、フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間9時から17時まで、休日土曜日曜祝日。